声と言葉の磯貝ラジオ、磯貝から学んだことシリーズ、川越義久さんをゲストに招いての2回目です。お聞きください。
もう一つ私は一緒にやってるのがあって、古典平家物語っていうのを、はい、やってますよね。それでも何か学んだこと。
古典やはり難しいのが最初に、古典ってなかなか学校の授業で受けたぐらいで難しい印象があって、
はい、
言い回しも難しいんですけど、やはりその時代背景にあったもので、合戦のところだと、
はい、
鎧とか兜とか身につけてるので、はい、低いいい声を やはり同じ受講生の人が出すので、とてもいいなとか思って、逆に女性のところの場所だと、
はい、
先ほど言った裏声とか出すと、はい、やはり時代背景じゃないですけど、
はい、
あ、こう言ってたんじゃないかとか、
はい、
学ぶことで表現というかが身についたと思います、
はい、
そしてなおかつその情景を知るためには、磯貝さんがいろいろこういう時代でこういう風景でこういう背景だったっていうことを教えていただけるので、はい、何も知らずにただこの平家物語を読むのではなくて、やはりそういうとこを通してその状態とかその場所とかその人の状態、そういうの人がどんな人格だったのかっていう知ることによって、はい、その人の人格を考えながら読むことができるのも表現の面白さだなと思います、
はい、その物語の中でこうキャラクターを演じる、まあ、芝居とかそこまでは演じきらないけどもやっぱりキャラクターを演じるみたいなところはありますよね。
そうですね、そのキャラクターを演じるって意外となんか大事なことで、仕事とかでもなかなかコミュニケーションって今だいぶ難しくて、もうこちらから歩み寄るっていう時に、前だとなんか一辺倒だったものが、そういういろんな声を出せることによってなんか多角的になんかコミュニケーションができるようになったんじゃないかなというのは表現の素晴らしさだなと思います。
そうですね、まあ、私も芝居をやってたりするんですが、やっぱりこういう自分の中にないキャラクターを演じることによって、そういう人たちを理解するとか、逆にそういうキャラクターを理解しないと演じられないみたいなところもありますね。
そうですよね、
はい、まあ、平家物語だともう何百年も前の人物を演じなきゃいけないんで、はい、現代の今の私たちのキャラクターっていうか身体性とか心とかでは演じきれない。
そうですね、はい、そして平家物語でいきますと、磯貝さんがちょっと金沢でちょっと講演を、はい、その受講生の方がやってるの中で、そのお寺でやったんですけれども、はい、やっぱりすごいなって思いました、
はい、
夜市の弓でいるとこのとこだったんですけども、やはりお寺とかの反響とかなんですかね、そしてその演出とかも素晴らしくて、
はい、
すごい、なんか実際ただ朗読を聞いてるだけなんですけど、音とかそういったのでタイミングよく出していってるので、その世界観に引き込まれるっていうのはそこですごいなって思いました、
はい、そのやっぱ空間の響きを感じられるっていうのは多分誰でもできることではなくて、そういう響きに鈍感な人も多分いらっしゃると思うんですけども、
はい、
そういう感覚もともと持ってたんですかね。
もともとは持ってなかったんですけども、はいはい、高校の時に、太鼓部というものがありまして、学芸会とかじゃないですけど演奏する時にやっぱり和太鼓ってすごいんですね、
はい、
響きが、
はい、
胸とかがブワーって揺れる感覚はそこで、はい、うおすごい響きって振動なんだっていうのはそこでなんかとなくは感覚は掴んでたんじゃないかなっていう気はしますね、
はいはい、その平家物語で女性のキャラクターは あまり出てこないんですけども、女性のキャラクターを、はい、女性のキャラクターのセリフを読まなきゃいけなかったりとか、女性が主体の物語で全部女性の声で読めって言われたことも確かありましたね。
ありましたね、はい、なかなかいきなり女性の声で読んでくれって言われると、
はい、
どうしようかなって悩むんですけど、
はいはい、
とりあえずやってみようやってみて もっとこうした方がいいとかアドバイスをいただけるので、裏声でやってみたりとか、ただ高い声で頭に通せみたいな、抜けるような声でやってみたりとか、いろいろやってみることによって、あ、こんな声出せるんだとか、こういう、こっちの方がいい、あっちの方がいいっていうのは、そこで、講座で身についたとこですね。
そこはやっぱりメソッドじゃない、磯貝メソッドなんで、気持ちだけで女性を演じろとか男性演じるとかそういうことではなくて、具体的にね、この部分の口の部分どうするとか、胸をどうするとか、そういう指導を受けたんで、やりやすかったんですかね。
そうですね。
私も川越さんの女性の声、聞いたんですが、なかなか評判良かったですね。
ありがとうございます。
やっぱ気持ちよかったですか？
なんか自分でも出しててうっとりするというか、やはり自分が聞いてていい声は相手もいい声だと認識してくれると思ってやってるので、それが伝わってよかったと思います。
やっぱり面白いですか？今まで全然ない、性別すら違うような声を出すというのは。
面白いと思いますね。ふざけてやるのとはまた違う面白さがありますね。真剣にやることによって伝わることもあるし、やっぱりふざけてやることによって新しい自分が出ることもありますし、真剣にやることによって新しい自分を発見できることもあるので、一概にどちらがいいとも言えないんですけど、人格の幅が広がります、本当に。
もう一つ、指導者養成の関係のクラスも受けてらっしゃいますもんね。
そうですね。私は会社員なので、どちらかというと声に関する人とかを指導する機会はないんですけれども、実際受講する側っていうのは、磯貝さんとか講師の方から受けるだけって、受け止めるだけ、発信する場がない。そうなるとどうなるかっていうと、自分がどの辺までその磯貝メソッドを理解しているかというのが把握できてないっていうこともありますし、人に教えることがないにしても、教えようとした時に実際自分、あ、これ理解できてなかったんだ、教える立場になろうとするのであれば、もっとこれについて、あ、調べなきゃいけない、もっと詳しくないといけないっていうので、磯貝メソッドに理解が深まることによって、さらに自分のスキルがアップしていってるとは感じてはいます。
今後どうですか？どんどん声や言葉を学んでいって、何か目指すところとかってあるんですか？
目指すところというよりは、まだ私、自分の名前がちょっと苦手意識があって、ヨシヒサっていう、作業が苦手なとこと、あと、どちらかというと、母音の意が苦手な面もありまして、その滑舌も良くしたいって、何言ってるかわからないっていうことがないようにしていきたいなっていうことが一つと、私はどちらかというと、音を取るのも苦手なので、歌とかでもっと音を取れるようになったら楽しく、もっと歌とかが楽しくなれば、今はちょっと音合ってるかな、どうかなって気にしながら歌ってるとこもあって、ちょっとおっかなびっくりやってるのが、それがもうちょっと耳トレとか歌のコースとかで改善されていけば、もっと楽しい人生になるのかなと思ってます。
仕事だとか、ね、いろんなコミュニケーションとかに役立つっていうか、そういう面で多分どんどん良くなっていくんじゃないかなと思うんですけどね。今回は、初めての会社員ということで、川越義久さんにゲストとしてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。